堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りしています。三条さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3週目の今日は、三条さんが提唱されている食べ痩せプログラムの実践について具体的に伺っていきたいと思うんですけれども、ご著書食べながら痩せるすごい方法の中で、三条さんが手掛けるダイエットは復活期と活性期という2つのステップで構成されているという流れ、はい、これはどういう？
そうですね、まず1週目で大体の方が胃腸が弱っていたり、1週目でまずこの胃腸を含めた内臓のケアをする、元通りに機能を復活させるという集中1週間。
それが体内活性ご飯。
そうです。
具沢山の味噌汁ということで。
は
い、
2週目が、ここから体が本当に変わってくる期間。約3ヶ月ぐらいイメージしていただきたいんですけれども、はいはい、ご飯。これご飯じゃなくても OK なんですけれど、主食になるものを取るということと、味噌汁に野菜をたっぷり入れるということは変わらず、メインディッシュを、タンパク質が入っているおかずを食べてもらう。っていう三角形のお食事を2週目以降でですね、活性期で行って食べていくんですが、これを週に15食ぐらい基本として召し上がっていただいて、6食ぐらいは自由に暴飲暴食しても OK よ。これを3ヶ月ぐらいを目安に続けていきましょうというステップ1、ステップ2という期間に分けています。
結構何でも食べていい時期ってたくさんありますね。
そうなんですよ。これを食べなさいって言われているだけだと皆さん結構ストレスになってしまうんですけど、6食は自由でいいんですよ。例えば夜最悪毎日飲んでますとかでも、朝ごはん昼ごはんをこの基本スタンスにしておけば別に飲んでも OK なんですよね。これをやり始めると、多くの皆さんが暴飲暴食していいって言われても、お酒は飲むけれどもそこまでハメ外さない状態になると、それが日常に結構なっていくので、太らない生活に自然となっていくっていう傾向にあります。
少なくなったとはいえね、新年会とかね、はい、友人たちとの会食とかってありますものね。はい、そんな時にも好きに、はい、勝手にどうぞというのが、活性期の中では6回分の食事、
はいはい。6食ですね。
じゃあ、そのご著書の中に、痩せる力を最大化する仕組み、はい、その1として、たっぷりの発酵食品で弱った体をいたわるというのがあります。
最近、腸活ブームとかで発酵食品を取り入れた食事っていうのを好まれる方も多いかと思うんですけれど、発酵食品というのは乳酸菌ですとか、腸に良いと言われている栄養素が入っている食材になります。お味噌も発酵食品ですし、だしの中でも、鰹節っていうのは発酵食品になりますので、味噌汁実はこれすごく発酵食品が入っている食品になっていきます。お味噌自体、大豆からそもそも作られているので、タンパク質だったり、ビタミンだったり、食物繊維だったりっていうのが取れるということですね。で、発酵されて一度分解されて消化されやすい状態になっているので、多少胃腸が疲れていたりしても食べやすい状態、消化吸収されやすい状態ということで体をいたわる。あとはまあ納豆ですとかキムチですとか、そういったものをつけて食べるという方もいらっしゃいます。
鰹節が発酵食品に入るとは、ちょっとね、思ってなかった。
そうですね。思っていらっしゃらない方結構多いかなと思います。顆粒だしよりか、私はだしパックをおすすめしています。削り節をそのまま味噌汁に入れると、ちょっと味噌汁の舌触りとして、私個人としてあまり好きではないので、一度こすのも正直面倒くさいので、鰹節が入っているだしパックを使うようにしていますね。
鰹節が入っただしパック、はい、ということなんですね、はい。よく表示をご覧になってお選びいただければと思いますけれども。痩せ力を最大化する仕組み、その2は、足りない栄養素と過剰な栄養素のバランスを整える、はい、とありますけれども、は
い、
これは
最近ですね、過剰に取りすぎている栄養素という中に、まあ、糖質があるので、世の中で糖質制限というのが流行っているかなというふうに推測しているんですけれど、糖質自体悪いものではなくて、食べなきゃいけない栄養素という前提で、他に足りない栄養素って何かというふうに考えるとですね、タンパク質はやはり足りてない方が非常に多いので、毎食タンパク質を含む食事、例えばお肉、お魚、卵、大豆製品って言ったものから、いくつか動物性のもの、植物性のものっていうところでピックアップして、お味噌汁に入れていただく。自然に足りない栄養素が満たされるっていうところで体が痩せやすい仕組みになってくれます。
お魚ですね、例えば 100g とかになってくると、100g そのままがタンパク質だって思ってしまう人がいらっしゃると思うんですけれども、はい、これはどのくらいになるんですかね。
例えばお魚一切れ 100g 程度だとすると、15g から 20g がタンパク質になります。なので、茶碗一杯 150g のご飯に、だいたい 3.8 g とタンパク質実は含まれているので、そのご飯とお魚一切れ入れたお味噌汁だったり、お肉であればよく言うのが手のひら1枚分とか言いますけれども、手のひらにしっかり乗る分量、100から 120g のお肉、お魚というのを入れていただくと、だいたい1食あたりご飯と合わせて 20g は超えて、タンパク質を摂取することができるというふうにイメージしていただくと調整しやすいかと思います。
手のひらっていうね、ハンドスケールっていう、はい、そうやって考えると目安としてやりやすいですよね。
そう、
もう測りがないわとかね、はい、そういうふうに考えてしまうとなかなかお一人暮らしの方とか高齢の方なんか自分の手で。
そうですね。なのでご飯の量も本当は握り拳1個分ぐらいが、これが大体女性ですと 100g 強、150g ぐらい、男性ですと 200g ぐらいいく方もいらっしゃると思うんですけど、その範囲で調整していただければいいと思いますし。
ご飯は
具、タンパク質は
パー。わかりやすい、そういうのがいいですね。
で、意外とこのタンパク質を多く含まれる食材というのは、ビタミン、ミネラルも多いんですね。なので皆さん野菜を食べないとビタミン、ミネラル取れないと思ってらっしゃるんですけど、ビタミン、ミネラルも取れてない栄養素の一つではあるので、タンパク質をいろいろと変えることで、自然とビタミン、ミネラルもいろんなものが取ることができますので、タンパク質を取ろうと思って、いろんな種類食べようと思っていただくだけで、その不足している栄養素の部分は補っていけるかと思います。
あと、痩せ力を最大化する仕組み、その3というのは、2ステップで体を順応させ、痩せ体質にシフトする。
先ほどもお伝えしたメインのおかずがある方が食卓として馴染み深いと思うんですね。うん、パッと見た時にご飯、味噌汁ってやはり粗食のようなイメージに具沢山とはいえなりがちなので、そのご飯と具沢山の味噌汁で自分のお腹いっぱいに意外とこれでなるんだっていうところを1週間で覚えていただいて、2週目からそのタンパク質をメインのところにおかずを持ってきて、他の分量も調整して、このくらいであればお腹いっぱいで満足できるなっていう目の満足度と、実際に食べてもの満足度と、っていうところで2ステップで痩せやすい体、あとは満足できる食事というところで馴染ませて順応させていくというふうにしています。
食べ痩せプログラムというのは、ダイエットを目指す人にとって、この方法の良い点というのはどんなところ、はい、
ダイエットって頑張らなきゃいけないって皆さん思ってらっしゃると思うんですけれど、頑張らないで当たり前に普通に、これが私の普通ですっていう食生活になっているということが一番成功する近道だと思うんですね。なので、このご飯と具沢山の味噌汁と、まあ、メインのおかずって、 なんだそれだけ別に画期的でも何でもないじゃんって思うかもしれないんですけど、この何ともない普段の食事を意識し続けていける、普通の食事にいかに馴染ませていけるかっていうのが重要だと思うので、このなんてことない食事にちょっと自分なりに楽しさを見出して、それをベースにしながら、それ以外の食事を楽しんでいただくっていう、このメリハリをですね、つけてもらえるのが良い点だというふうに考えています。
冬の特有の留意点というのは、
はい。この時期って寒いですし、お湯が出るね、ご家庭の場合は別かもしれませんけれど、キッチン、台所って少し寒かったりとか、お水が冷たいとか、洗うのが面倒だとか、動きたくないとか、多分いろいろあるかと思うんですね。なので、包丁、まな板使わずに、できるだけ冷凍野菜を使うとかでも構いませんし、刃物のお野菜であれば、包丁使わずに、最悪キッチンバサミか、もしくは、あまり大きな声で言えませんけど、ちぎるでもいいかなと思いますので、できるだけ手間なく頑張れないところはもう手を抜いてやっていただければなと思います。
もう冷凍野菜っていっぱい今売ってますものね。
そうなんです。すごい便利ですね。
ちょっと汁物にほうれん草の冷凍のあれはもうバンバン、は
い。私もそうです。
活用するように。自分で冷凍しといてもいいんですよね。
そうですね。ほうれん草とか、小松菜は下茹でしないといけないとか少しめんどくさいんですけれど、おすすめはニラですね。はいはい、ニラは洗って、できるだけ水分は取った方がいいですけれど、キッチンバサミで袋に入れて冷凍すると、そのままパラパラっと使えるので、すごく便利です。
下茹でしないで、もうそのまんま。
で、本当は大根とかも、うん、そうですね。まあ、いちょう切りとかに切っておいて、冷凍して、平たくして冷凍して。で、味噌汁とかに入れるだけでいいので、結構1本買っちゃって、安くて1本買っちゃったっていう時は、使い切れない時は、冷凍保存していただくと、早く火が通るので、時短にもなって便利かと思います。
じゃあ、味噌汁のね、具材も、これじゃなきゃいけないなんてことはないわけで、具だくさんでいろいろあって、はい、まあ、彩りも良ければ、じゃあちょっとニラ入れましょうとか、はい、でもいいんですね、冷凍の。
OK です。
はい。じゃあ、最後に。
はい。
食べながら痩せる冬のおすすめレシピというのをご紹介いただけますでしょうか。
はい、今週はお魚にしようかなと思いまして、
はい、
皆さん結構ご活用するのが好きなサバ缶ですね。サバ缶を使った根菜たっぷりのお味噌汁というのをご紹介します。サバ缶、水煮缶ですね。味噌煮とかもあるんですけれど、水煮缶でご用意いただければと思います。こちら1缶。それから大根 100g。これ、いちょう切りです。人参は 50g。こちらもいちょう切り。それから、レンコン 70g 程度。こちらもいちょう切りですね。で、キノコとして、しめじ1袋。石突き取ってください。で、お水は 800ml。だしパック1から2個。これはだしパックのメーカーさんの指示に従っていただきたいと思います。で、まずこの根菜類ですね、大根、人参、レンコンを先にだしパックとお水と一緒に茹でていただいて、しめじも入れてしまってもいいかなと思います。で、お味噌を溶かすタイミングとサバ缶の水煮、これ水煮の煮汁も入れちゃっていただきたいんですけれども、合わせて味噌で溶いていただくというお味噌汁です。
今週のゲストは管理栄養士で一般社団法人、日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能成分、その1、骨の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズでは、パーソナル化サプリメントにおいて、各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は、骨の健康のために必要なトッピング機能性成分についてです。日本での骨粗鬆症患者は1000万人を超えており、その中で 80% の800万人が女性であり、50歳以上の女性の4人に1人は骨粗鬆症となっています。 骨はよくコンクリートの柱に例えて説明されます。丈夫なコンクリートの柱には多くのしっかりとした鉄筋が入っています。地震などで大きな圧力がかかってコンクリートの柱にひびが入っても耐えられるのは鉄筋がコンクリートの崩壊を防いでいるからなのです。人の骨の構造はコンクリートの柱に似ています。コラーゲンが鉄筋であり、コンクリートにあたるカルシウムが付着して骨を形成しています。コラーゲンの重量比は 20% ですが、溶石として見るとカルシウムとほぼ同じ、つまり 50% を占めています。圧迫骨折はコラーゲンが糖によって悪玉過去、糖化していることが原因です。老化が糖尿病、様々な生活習慣病で悪玉過去をしたコラーゲンは錆びた鉄のように黄色くなり、その結果骨は脆くなっていきます。骨密度を健康に保って悪玉過去をしたコラーゲンをなくして骨を強化させ、骨粗鬆症にならない丈夫な骨を作るためのパーソナル化サプリメントの成分を以下に紹介します。一つ目はアルファオリゴ糖でベースサプリメントに配合します。丈夫なコンクリートの柱と同様に丈夫な骨を維持するためには、骨のカルシウム量を維持して骨密度を低下させないこと、そして骨の劣化の主要原因であるコラーゲンの糖化を防ぐことです。一般によく知られている様々な食物繊維の中でも、アルファオリゴ糖には腸内環境改善による優れたカルシウム吸収促進作用と血糖値コントロール作用があることを確認しており、アルファオリゴ糖は骨の健康のためのスーパー食物繊維でもあります。二つ目は、マヌカハニーアルファオリゴパウダー、MAP と言います。プレミアムベースサプリメントに配合されています。女性は閉経後、エストロゲン、女性ホルモンの分泌低下が原因で、体重増加や体内に蓄積する脂肪量の増加、骨密度減少による骨粗鬆症など、いわゆる更年期障害に陥りやすくなるのですが、卵巣摘出マウスはその疾患モデルとして利用されています。そのモデルマウスを利用して、マヌカハニーアルファオリゴパウダーの更年期障害の予防効果をしっかりと検証しています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。